声と言葉の磯貝ラジオ。前回に引き続き万葉集のことを伺いたいんですが、
はい、万葉集のことというよりも万葉集って何ですかっていうことにもうちょっと戻りたいんですけれども、はい、これは歌の本なんですね、
はい、
和歌という日本の古来の歌の手法があります、
はい、
でそれをごっそり集めた、はい、なんと4500種類くらい集めてあると、はい、という膨大な詩集ですね、
はい、
で、和歌っていうことの形は五七五七七という韻を踏んでいると、
はいはい、
で、これがいわゆる和歌なんです、
はい、
で、ところが五七五七七の後に七七七七七七ってずっと続けて、はい、長歌という種類もあるんです、
はい、
それから五七五の始めだけを取っちゃって、それだけを独立させた俳句っていうのもあるんです。
はい。
はい。で、今回はその和歌に照準を当てて私たちはやっていこうと、
はい、
としてます。
はい。
で、これは字で書かれてるんだけれども、声を出して読まない限りあまり意味がない。
はい。
で、リズムがしっかりしてますから、5、7、5、7、7ってしっかりしてますから、読みやすいし、聞きやすいと。
はい。
ですから、まあ言ってみると、覚えやすいのかな。
はい。
はい。ですから、いわゆる聞いて楽しくもあるけれども、読んでいても、リズムがあって、不調があって、そこの中に内容がたくさん入ってるよ、
はい、
という面白さ。これを今たくさんの一人でも多くの人と一緒にやっていきたいな、はい、ということを考えてるわけなんです、
はい
はい、
それで講座があったり、
はい、月に一度、これ長いんです、はい、1時間2時間だと読み切れませんから、はい、昼食を挟んで、4時間以上かな、
はい
はい、というのをやってて、結構皆さん楽しんでてくれますですね、はい、というのはやっぱりね、日本人の財産なんですよね、
はい、
で源氏物語なんていうと物語ですから、ただ好きな人はよく読みますけれども、
はい、
こうダーってつながってるじゃないですか、
はい、
ですから読むのにすごくエネルギーがいると。ところが万葉集もエネルギーがいらないとは言わないんですけれども、
はい、
詩ですから、
はい、
途中で切ってここからここまでねという読み方が十分にできると、
はい、
でしかも一番重要なことは声出して読むんだよって、
はい、黙読しても面白くないんです
ね。あれ面白くなかったですね、
はい
はい、どうしてもね黙読すると、これは天皇でしょ、これは誰の子供なの、でそして、それがどうなってこうなってっていう根掘り葉掘りをしたくなっちゃうんです、はい、黙読だと、
はい、
ところが声を出してるとですね、なんとなくそんな雰囲気になってっちゃう、
はい、
これはびっくりしましたですね、
はいはいはい、
僕なんかどちらかっていうと意味をほじくる方の仕事が多いですけれども、
はい、
万葉集読んでる限り読んじゃうんですよ、
はい、
でもう少し慣れてくると歌っちゃうんです、
はい
はい、もうこう百人詩なんかにある歌もたくさんありますし、
はい、
例えば山辺の赤人さんっていう詩人がいるんですけれども、
はい、
この人の「田子の浦湯打ち出てみれば真っ白にぞ富士の高嶺に雪は降りける」って、
はい、
こうちょうど今近辺のもうちょっと前の頃の読んだ歌ですか、
はい、
有名な歌ですね、富士山のことを読んだ歌です。でこれを字で読んだらば、うんそうだな、うまいって綺麗だねって言うんですけども、これ、節付けと言います。こうメロディーをつけて音の高さで歌にするわけですよね、
はい、
でそれもある程度の約束はあるんですけれども、思ったより 個人任せで個人の采配でいろいろ歌を少しか変えてくれて結構。でもいくらやろうと思ってもですね、57577っていう約束の中ですから、そんなにひどくは変えられないんですよ。
はい。
で、それのあるおかげで、なんとなくこう、うーんって安心して聞いてられると。
はい。
で、今まだ、みんな達人になってるわけじゃない、歌の博士になってるわけじゃないですから、
はい、
一生懸命字を見ながら自分で節付けをしてやるんですね。
はい。はい、
で、これは、やってると本当に面白い。
はい。
外から聞いてるとそれほどでもないのかもしれませんけど、読んでると結構面白いと、
はいはいはい、聞くよりももう自分でやった方が、
それはそうです、何だってそうですからね、はいはい、それで、詩っていうのは一般的に言うと文字で書いてで投稿してということですけれども、自分で書いたら声出して読んじゃう、
はい、
それの方が本家帰りをして、
はい、
日本の詩として意味を持てると、
はい、昔歌人が、はい、思いついたものをその場で声にしたと、
はいはい、
それと同じように、はい、現代詩なんかでも、はい、まず書いたら声に出すと、
はい、
はいはいはい、
でフランスなんかではそういうのいっぱいありますよね、みんなでわいわい騒いでる間にさーっと詩を書いて、そして、静かにしてくれて、はい、今作った詩を読むからって、
はい、
でうまいんですよねみんなね、
はい、
でそれはそういうことが慣れてるから、
はい、
まず書くことも前提に声を出して読むんだということで書く、
はいはい、もうセットになってるような、
はいはい、で、日本でもそれの大元を1000年代ですよね、
はい、
に普通に行われてたと、
はい、
ああこれはもったいないな、もっともっとたくさんやっていいなって、
はい、
特に私たちは声と言葉ですから、字を書くんじゃなくて、
はい、
言ってみるたら声っていうのをそこに文字で書く、ですから他語の裏ゆっていう文字で書いたらこうなんですけども、それが、はい、他語の裏ゆ打ち出てみれば真っ白にぞっていうのに、こう自動的に五七五ってリズムついちゃいますから、はい、でそれに乗って節をつけていくと、
はいはい、
そうしますと簡単に言うと「田子の裏湯」じゃなくて「田子の裏湯」というふうに節がついてくると、これ結構やってみると面白い、
はい、
しかも健康になります、
はい
はい、ということを今始めております、
はい、
はいはい、
クラス月に1回日曜日にやるクラスっていうのがありますよね。
ありますですね、はいはい、老若男女、
はい、
いろいろの方たちが来て、
はいはい、
でそれも完全に毎回出なければならないわけではなくて、
そうですね、
はい、都合によって出ていただくと、
来たり来なかったりの方もいらっしゃいます、ね、
はいはいはい、はい、ただ決まっているのは7月の13日ですが、日曜日には公演しますから、
はい、
みんな若ですからピースですよね。聴歌って長いのもありますけども、はい、それはそういう練習をした人たちのチームで読みましょうと、
はい、
短歌の短歌形式の五七五七七だけのものっていうのは、はい、そういうチームを作って読みましょうと、
はいは
い、ということを今企てております、
はい、
はい、
ボーカルアーツシアターっていう形になります
かね。そうですね、
はい、
はいはい、よろしかったらぜひ見てくださいませ、
はい、はい、ありがとうございました、はい。